南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて傲慢せず故縁はいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。間違えました。28ページ。28ページの、真ん中よりちょっと左の段落のところですね。また曰く善男子、過去の世にというところからですね、そこから29ページの真ん中よりちょっと左側の段落のところまで、ちょっと長いですけどね、一緒に読みます。はい。立正安国論にのたまわく、またいわく善男子、過去の世にこの不思な情において仏の世にいでたもうことありき、歓喜増悪如来と合し立てまつる。仏涅槃の後消防世に住すること無量億歳なり、世の四十年仏法の末その時に一つの次回の比丘あり名を獲得という。その時に多く赤いのびくあり、この説をなすを聞きて皆悪心を生じ、登場を修辞し、この星を責む。この時の国を名付けて疎くという。このことを聞き終わって御法のためのゆえに、すなわち説法者のところに応しして、この赤いのもろもろの悪びくと極めて共に戦闘す。その時に説法者薬害を免ることを得たりを、その時においてミニ刀剣無作の傷をこぶり、体に全きところは消しのごときばかりもなし。その時に獲得ついで王を褒めて曰く、よきかなよきかな、王今真にこれ消防を守る者なり、到来の世にこの身まさに無量の放棄となるべし、をここに時において保護を聞くことを得終わって、心を大いに歓喜しついで、すなわち明住して圧縮仏の国に生ず、しかも他の仏のために第一の弟子となる。 その後の小獣人民眷属戦闘ありし者歓喜ありし者一切母大の心を大切明獣してことごとく圧縮物の国に生ず獲得びく帰って後命終わってまた圧縮物の国に往生することを得てかの仏のために正門集中の第二の弟子となる。もし消防付近と欲することあらん時まさに核のごとく受事し応合すべし箇所その時の王とはすなわち我が身これなり説法の陸は箇所仏これなり箇所消防を守る者は核のごとき等の無量の家宝護衛この因縁をもって我今日において主樹の総合を得てもって自ら総言し発心深えの身をなす仏化粧菩薩に告げたまわくこのゆえに王を守らん馬足等はまさに登場を主にして王をすること格のごとくなるべし善男子我涅槃の後俗悪の世に国土公乱し互いに総称了し人民飢餓せんその時に多く飢餓のためのゆえに発心出家する者あらん格のごときの人を名付けて徳人となすこの徳人の輩から消防を護持するを見て駆逐して抱きしめもしくは殺しもしくは凱旋このゆえに我今次回の人もろもろの白への登場を保つ者によってもっで伴侶となすことも許す登場後実といえども我これらを説いて名付けて次回と言わん登場後実といえども命を断ずべからずと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は三月度の日蓮大聖人様のご法恩御厚にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。ずいぶん春の気配を感じるようになってきましたけれども、暑さ寒さも彼岸まで、三寒四温と暖かくなったり寒かったりすることがありますので、体調を崩さないように、十分気をつけていただきたいというふうに思います。それからここに、全国大会のポスターが貼ってありますけれども、全国大会に、参加される方は黒板に名前を書いて、おいていただきたいと思います。まだ5月です、全国大会は5月で、まだ時間があるように思うんですけども名古屋の大会の委員の人も参加する人数の掌握を早めにしたいということを こちらの方に、この連絡してきていますので、早めに、この人数をですね、定めておきたいというふうに思います。さてそれではいつものようにですね、立正安国論のお話に入っていきますけれども、先月のところではですね、涅槃経金剛真本を日蓮大聖人様が引用されて、仏教の誤解、父を殺してはいけない、母を殺してはいけない、人のものを盗んではいけない、嘘をついてはいけない、酒を飲んで暴れてはいけない、他人の連れ合いにちょっかいを出してはいけないというこの5つのこの戒め、これが世界的にも共通してですね、この法律のもとにこのなっているところのこの戒めであります。仏教の目的は一切の衆生の成仏ということをこの説くことにありますけれども、仏教の基本的な5つの戒がこういうことに定められているということは、人間は自分一人で生きるということはできないんだと、他の命とともどもにこの生きて、そのともどもに生きることにおいて当然守らなければならないところのルールというものがあって、そして互いに尊重していかなければ、その一番の目的であるところの成仏を遂げるということはできないんだよということをこの示されているわけであります。自分だけ成仏できればいいということを説いているのではなくして、他の命と共に生きて努力していくということがどういうことなのかということをこの基本として、この5つの誤解ということがこの示されているということになるわけであります。で、この一番基本になっているところの一番重要なこの5つのこの戒律というものが定まっているわけですけれども、今言ったところの涅槃経の金剛真本という経文の中においては、この5つの戒律をたとえ守らなかったとしても、正しい法を刀や弓や槍で守るということの方が大事であり、暴力でもって正しい法を守れば、この戒を保つということと同じであるということが、この涅槃経の中において示されているんだということをお話し申し上げて、これは暴力を肯定しているのではなくして、武力を仕事としているところの武士は、権力を脅かす者を悪人として戦争をして殺しているけれども、そんなことに武力を使うよりも、間違った法を説いて世の中を混乱させている真言宗、禅宗、念仏宗の僧侶を殺すために、その武力を使うことの方が正しいのであるという、まあ一見乱暴ですけれども、そういう趣旨のことを日蓮大聖人様は示されているのであって、日蓮大聖人様自身が武器を持ったり、ご信者さんを煽ったり、暴力に走らせたということは、その生涯の中において一切ないのであります。刀を持っていても、それは相手を傷つけるためでもなく、身を守るための刀でなければいけないということが、日蓮大聖人様はじめ弟子、信者さんの姿を見ればよくわかるんだということをお話し申し上げた次第であります。さてそれでは今日は最初に皆さん方と一緒に読んだところの初めのところですね、仏また曰く善男子、過去の世にこの櫛名城において仏の世に入れた猛ことあり、歓喜増薬如来と合したて祭るというふうにありまして、合したて祭る、その後に仏涅槃の後消防世に従すること、 無量億歳なり、世の四十年仏法の末、その時に一の自戒の美句あり、これを獲得と言うというふうにあります。涅槃行の三願の金剛真本第二に、過去久遠の昔クシナ城というところに現れた仏で、この仏が亡くなった滅後、この歓喜増薬如来の説いた方が末法を迎え、後あと40年余りで亡くなってしまう、正しい法というものがこの世の中から消滅してしまうと、誰もこの法をこの引き継いで、この継いでくれる者がいないという状況になった時に、獲得比丘という法を学び、法を未来に伝えようとする比丘という、この獲得比丘というこの名前ですけれども、比丘というのは坊さんとして出家してまだ1年2年の状態のことを比丘というふうに言います。何十年も修行してきた坊さんじゃなくて、坊さんになりたての、そういうこの状態の獲得比丘という名前のこの修行者が、この法を継ぎたいという志を持って現れた初心の出家者という、この獲得比丘が現れたというふうにこの示されています。その次に、その時に多く破壊の比丘あり、この説をなすを聞いて皆悪心を生じ、登場を習字し、この発誌をせむ。この時の国王を名付けて宇徳という。このことを聞き終わって、御法のためのゆえに、すなわち説法者のところに応使して、この破壊のもろもろの悪比丘と極めて共に戦闘す。その時に説法者薬害を免ることを得たり、王その時において身に刀剣無策の傷を被り、体に全きところは化師のごときばかりもなし。その時に獲得ついで王を褒めて曰く、よきかなよきかな、王今真にこれ消防を守るものなり、到来の世にこの身まさに無量の法器となるべし。王この時において法を聞くことを得終わって、心大いに歓喜し、ついですなわち明住して圧縮仏の国に生ず、しかもかの仏のために第一の弟子となるというふうにありまして、この獲得比丘もいきなり素性もなく煙のように現れて、この法を正しく未来にこの伝えようというふうに使命を、その使命を感じたというのではなくして、今まで法を求めて一緒に違う教えの修行をしていた仲間がいたわけであります。獲得比丘が歓喜増薬如来の法を学び、世の中に広め、法が絶えないように、未来にこの歓喜増薬如来が説いている法を伝えようとすると、今まで修行をしていた仲間も、また間違った法の信仰者も、自分だけ獲得比丘が自分だけ正しい法でこの法を継いだようなことをこの言いやがってというふうに、刀や杖で獲得比丘を殺そうと襲ってくるのであります。そのことを聞きつけたこの国の王様の宇徳王が、獲得比丘が一生懸命逃げ回っているところへ、王様自らが刀を抜いて獲得比丘を守るために、相手を殺さず受け身の戦いをするのであります。宇徳王はこの戦いによって獲得比丘を守り助けるのですけれども、自分は全身にくまなく 刀傷、槍の傷を受け重体になります。獲得菊はこの宇徳王の姿を見て、真の消防を守る人でありますと褒めたたえ、未来に必ず成仏するであろうと宇徳王に声をかけます。宇徳王はこの獲得菊の言葉を聞いて喜び、その喜びの心で死んでいきます。すると獲得菊の言った通り、宇徳王は阿宿仏の国東方阿弥陀大世界のところに生まれ変わり、阿宿仏の第一番目の弟子となり新人修行をし、その未来に成仏を遂げたということが、この涅槃経金剛真本の中において書かれているわけであります。そのことをこの今言った第一の弟子となるということでこの表現しているわけなんですね。その次に、その王の将十人民眷属戦闘ありし者歓喜ありし者一切菩提の心を大切明住してことごとく阿宿仏の国に生ず、獲得菊かえって後命を終わってまた阿宿仏の国に往生することを得て、かの仏のために正門宗中の第二の弟子となるというふうにありまして、また宇徳王の家来まで将軍や家来国民宇徳王の眷属も王様一人を戦わせるわけにはいかない、私たちも宇徳王と共に戦うぞと、この宇徳王と共に宇徳王を加勢した人々も同じように阿宿仏の東方阿弥陀大世界に生まれて、王様が一番の弟子なら加勢した人々は第二番目の弟子になったということが書かれているのであります。その次に、もし消防つきんと欲することあらんとき、まさに格のごとく従事し応護すべし、箇所その時の王とはすなわち我が身これなり、説法の美句は箇所物これなり、箇所消防を守るものは格のごとき等の無料の家宝を得んというふうにあって、もし消防がなくなろうとするときに、私たち自身は末法にこの生きているわけですから、ですから末法に生きているということは毎日毎日が消防がなくなろうとする状況の中で私たちは生きているわけであります。折伏する勇気が出せない、折伏しようとしても誰も聞いてくれない、無視され、馬鹿にされるということが当たり前の今の世の中の状況の中で一生を送ることを私たちは運命として背負ってこの末法という時代に生きている修行であるということを私たちは自覚しなければならないわけであります。それに流されていくか、それを何とかしようと打ち砕いていこうというふうに努力するかということの二つの道しかないということが言えるわけであります。ですから宇徳王のような覚悟勇気というものを持って信仰し、この妙法蓮華経の法を守護し、守護だけでなく未来に伝えていかなければならないというのは、私たちの立場もこの宇徳王獲得菊の時代というものと同じだということが言えるわけであります。ですから自分だけこの日蓮大聖人様の信仰をして満足しているのではなくして、他人にもそのことを伝えていくことが守るということになるわけであります。自分だけやっているということが守るということじゃなくて、自分が死に絶えたとしても法というものを残していかなければならない、伝えていかなければならないということが 本当の守るということなんだということをこの示されているわけであります。そして釈尊は涅槃行の大号宗の迦叶菩薩に対して、この迦叶菩薩は、お釈迦さんのこの法華経に出てくるところの十大弟子の中の摩訶迦叶とはこの別人であります。この涅槃行の中だけに出てくるところの説法のを聞く相手のことを大号宗というふうに言いますけれども、その涅槃行だけに出てくる大号宗がこの迦叶菩薩という方であります。で、お釈迦さんはこの迦叶菩薩に対して、この宇徳王というのは私自身の過去世の修行時代の姿であると。そしてここに出てくるところの宇徳王を、この宇徳王を、宇徳王が守ろうとしたところのこの獲得比丘というのはこの迦叶仏のこのことであるということを言うわけですね。同じみんな迦叶って名前になってますから紛らわしいですけれども、この迦叶仏はですね、このさっきも言いましたけども、お釈迦さんの十大弟子の中のこの迦叶とは全く別人のことで、釈迦以前にこの世に現れたところの7人の仏を過去の七仏というふうにこの言います。で、一番目はカバシ仏、ビバシャ仏、ビバシ仏、それから二番目は色仏、三番目にビシャブ仏、それから四番目にクルソン仏、五番目にクナゴン仏、そして六番目に迦叶仏、そして七番目に釈迦牟尼仏というふうになります。で、これはこの逆に順番にお釈迦さんの前が迦叶仏、その前がクナゴン仏というふうに、この順番にこの仏様というものがこの過去にこの順番にこの行きますので、それを過去の七仏、まあ過去の七仏って言いながらお釈迦さんが一番最後の7番目にこの入ってますけども、お釈迦さんに至るまでの順番でこの7人の仏がお釈迦さんの前にもいるんだということを表すために過去の七仏というふうに言うわけであります。で、迦叶仏はお釈迦さんの前の6番目のこの過去の6番目の仏ということになります。つまりお釈迦さんにバトンタッチして、この迦叶仏が、迦叶仏がお釈迦さんにバトンタッチして、その次の時代の担当がお釈迦さんというふうに釈迦牟尼仏にこのなったということが言えるわけであります。つまり涅槃行には宇徳王は過去七仏の六番目のこのお釈迦さんの一つ前の迦叶仏が生まれ変わって法を守ったんだと、お釈迦さんの前の仏がお釈迦さんを守ってくれたんだというふうにこの関係がこの示されているわけなんですね。だから宇徳王は釈尊の過去世の姿、今は釈尊、獲得比丘は迦叶菩薩の過去世の姿、今は釈尊の弟子の立場ということなんですね。で、これはどういうことかというと、今はお釈迦さんがいて弟子の迦叶菩薩がいるという関係で、この涅槃行の説法が今ここにこの説かれているんだということですね。それで、その過去の大昔においては獲得比丘が法を継ぐためにこの修行者となって、この歓喜造薬物の教えというものを学んで、そして未来に継ごう、守ろうというふうに頑張った。それをこの邪魔する人間たちがいるので、宇徳王が一生懸命弟子信者として獲得比丘を一生懸命この
刀を使って一生懸命この守ってくれた、この弟子信者さんの立場ということですね。獲得比丘はまだ初心の坊さんですけども、師匠の立場ということになります。師匠の師匠と弟子という関係になります。でお釈迦さんもお釈迦さんが師匠で、葛生菩薩というこの涅槃経を聞いている大号宗が弟子という立場になります。ですからお師匠さんと弟子、お師匠さんと弟子っていう関係であるべきはずなのに、お釈迦さんはこの涅槃経の中でこの獲得比丘を守ろうとした宇徳王は実は釈尊の過去世の姿なんだと、そしてこの守られたはずの獲得比丘が今の弟子である葛生菩薩の立場なんだということを逆にこの言われてこのいるということなんですね。ということは今皆さん方がこの私の話を聞いて、その弟子の立場で話を聞いているけれども、実は過去世においては皆さん方が坊さんで、私が信者で、皆さん方から仏法の話っていうものをこの聞いていた。また未来に向かってまた逆で、未来に向かっても皆さん方が坊さんになって、今度は私が信者になって、その法というものをこの聞く。つまり今の立場というものがずっとそのままこの続いていくんじゃなくて、みんな平等に教えたり教えられたりしながら、みんな平等に命っていうものはこのつながっていくんだよということをこの示されているわけなんですね。そして法を説くという人よりも法を守るっていうことの方がその功徳というものは大きいんだということを仏はこの中においてこの説かれているということなんですね。法というものを守って法というものを伝えていくということは、このご本尊様にも書かれていますけれども、福十号に過ぎということを言いますね。お釈迦さん、仏というものがいない時代において、仏の説いた南無法蓮華経の法を信仰する者は、仏よりも優れると。つまり仏が今できないことを今やってる人間の方が仏よりも優れるんだと。そのことをご本尊様に福十号というふうにこの示されているわけなんですね。ですから法というものを説くということも尊いことですけれども、法を守って縁する人々に説いて伝えていくという人の方はもっと尊い、もっと功徳というものを積むことができるんだということをここにこの示されてこのいるんだということなんですね。その次にこの因縁、この因縁をもって我今日において主従の僧を得て、もって自ら僧言し、発心深いの身をなす。仏、葛生菩薩に告げたまま、このゆえに法を守らん。乳母足等はまさに登場を修辞して、応護すること、格のごとくなるべし、というふうにあって、このような因縁があって、私は釈尊として、現在いろいろな姿を持って仏として誰が見ても分かるように荘厳にして、何者にも破られることのない法の身、この御所の中に発心深こ、深え、発心深えというふうにこの大書人が書かれてますけれども、この法の身は決して何者にも壊されることがないというのを発心深えということなんですね。私たちが信仰している南無法蓮華経の法というものは、私たちの肉体が寿命が来て亡くなっても、この南無法蓮華経の法はなくならないと。どんなに暴力でもってこの信仰というものを邪魔されて殺されたとしても、この南無法蓮華経の法というものはなくならないということの意味がこの発心深えということなんですね。で、釈尊はこの大号宗の葛生菩薩に対して、この説法の内容で分かるように、法を守る信者はまさに刀や杖を持って命がけで法を守らなければならないのであるということをこの示されているわけなんですね。自分の命をかけて この法を守る。それは刀を持たなくてもこの命をかけてこの法というものを実行するということが信仰ということなんだということなんですね。その次に善男子、我涅槃の後俗悪の世に国土混乱し互いに愛少量し人民飢餓せん、その時に多く飢餓のためのゆえに発心出家する者あらん、格のごときの人を名付けて特任となす。この特任の輩から消防を護持するを見て駆逐していださしめ、もしくは殺し、もしくは凱旋というふうにありまして、善男子よ、信仰するこの男の人たちよ、まあ男だけのことじゃないんですけどもね、まあ信者さん全体を総じこの総称して善男子よ、私が釈尊が亡くなった後の俗悪の世の中は国が乱れてお互いに奪い合い騙し合って、愛少量死っていうふうに御書に書いてありますけども、愛少量死っていうのはお互いに奪い合い騙し合ってということなんですね。人々は食べ物もなく飢え苦しむことになろう。その時に何の信仰心も修行もせず、頭と衣装だけ僧侶の格好をして出家者を名乗る人も出てくるだろう。そういう人間はただ頭を丸めているだけのハゲ頭の形だけ出家者に見えるだけで、そういう徳人が逆に正しい法を守る者を追い出したり殺したりして、自分たちの間違いがばらされないように正しく法を求める、正しい法を説く出家者を亡き者にしようと働くのであるですね。この世の中ね、この瀬戸内寂聴とかそういう人をはじめとしてですね、このテレビに出てですね、この坊さんのこの法衣を着て、それでテレビに出て面白おかしくこの仏教の教えでなく、そのバラエティ番組みたいにですね、その仏教とは何かということを絡めながら話している坊さんたちがいますけれども、本当にバカだなというふうにこの見てて思うんですね。そういう番組になるともう違う番組見ますから最後まで見ませんけども、もうそういう例えばこの坊さんの格好をして出てきて人生相談の相談に乗ってこのいて、いろんなこの答えをしてるんですけども、全然仏教の話とは全然関係ないことを坊さんの姿をしてこの出てきて話をしてる人がこのいるんですけども、あ、それじゃあ別に背広を着て出てきてたって何もおかしいことないじゃないかっていうふうに思えるようなことまで、まあそれはテレビ局がその坊さんの格好をして出てくれっていうふうに頼んでるのか分かんないんですけども、それ断ればいいことですよね。これは坊さんの話で来てるんじゃないんですからって断ればいいことなんですけども、わざわざそういう格好をしてこの出てきて、それでそのなんかお笑い話みたいなことをしてこの喜んでいるこの人たちがこのいるんですけれども、その話っていうのは世間話に毛が生えたような話をして、このその番組がこの成り立っているということなんですね。坊さんは法を解かなきゃいけないんです。真言宗禅宗念仏宗の間違った教えであっても、その間違った教えの坊さんであるんだったんならば、自分たちが信仰する法の話をしなきゃいけないんですよね。法の話をするから坊さんなんです。法の話をしないでテレビに出ているんだったら、それは出る意味がないということになりますよね。出る意味がない。倉敷の仏道寺さんかなんかでこの1年に1回か2回か落語家を呼んで落語をしてるっていう話を聞きました。他のテレビなんか見ててもなかなか一般の人がお寺に馴染んでくれないから、お寺でコンサートをしたり落語をしたり 漫才をしたりということをしてるということをこの聞いたりしますけども、お寺は別にそういうことをするためにあるんじゃないんですから、法を解かなきゃいけないわけですよね。聞きに来てくれる人がいなかったら、出かけて行って法を解かなきゃいけないわけですよね。それをしないで落語や漫才や音楽会をしても、それ何の意味もないですよね。その時は来るかも分かんないんですけども、いざ今日は法を解きますって言ったら誰も来ませんよね。それじゃ何の意味もない、何の馴染みもできるわけがないですよね。だから坊さんは本当に一人でやろうが二人でやろうが、法を解くということが自分の本分であるということを考えなければいけないにもかかわらず、そういうこの坊さんでありながら坊さんでないことを一生懸命やってる人たちがこの一生懸命いるということも、坊さんでない人間が坊さんのふりをするっていう時代も最悪ですけども、坊さんが坊さんでないことを一生懸命やってるっていう時代も、これは許されないことだなというふうにこの思うわけなんですよね。それもみんな特任、頭だけが坊さんの格好をしているっていうだけのことなんだというんですね。実際テレビ見てますと、もうツルツルにして出てきますよね。もう坊さんの頭ですっていう感じで、最近もう本当に流行でね、この坊主頭の人が流行ってるもんでね、私もね、その月に2回か3回しかその坊主この散髪しないんですよね。とその間伸びてますからね。だから私よりも短い人がいっぱいいるっていうことは、なかなかやりにくい世の中だなと思うんですけども、そういうふうにその姿形だけでそのふりをする、そういうこの人たちがこの世の中に出てきて、そしてそういう人たちがその仏法というものを亡き者にこのする働きをこのする、そういう時代というものがその現れるんだということを、このお釈迦さんの時代にもう予言をしているというか、そのことをこの示されてこのいるんだということなんですね。その次に、このゆえに我今自戒の人もろもろの白衣の登場を保つ者によってもって伴侶となすことを許す。登場を辞すといえども、我これらを説いて名付けて自戒と言わん。登場を辞すといえども命を断ずべからずというふうに示されて、こういう人間が、特任の人間が次から次に世の中に問答無用で自分の感情で襲ってくるので、正しい法を求め正しい法を説こうとする自戒の人は、刀や杖を持っている在家の信者さんと一緒になって正しい法を守らなければいけないのであります。刀や杖を持っていても、それは戒を保ち戒を守ることと同じであります。しかし刀や杖を持っていても、身を守るための刀や杖で、自分から人を殺傷する刀や杖であってはいけない。絶対に相手の命を絶ってはならない。このように示されているわけであります。この宇徳王の話の前に専用国王の話を皆さん方に申し上げました。それを思い出してもらいたいんですけれども、専用国王は500人のバラモンの出家者を大乗の教えを軽んじたということを理由にして、即座に全員を皆殺しにしてしまいます。しかし宇徳王は相手を殺さず、獲得鼻腔を守るための刀を使い、全身に刀傷を受けて死んだ。刀を持って法を守るということは、相手を殺すという法華経以前の専用国王の考え方行動ではいけない。反対し逆らい暴力を振るう者にも南無法蓮華経の仏の命がある。その命を否定してはならない。否定したならば相手を救うことにはならないのであります。これが専用国王と宇徳王の決定的な違い、法華経と法華経以前の教えの決定的な違いなのであります。毎日ニュースを見ていますとね、もう最近もずっとね、この森友学園、 必ずこの出てきますね。あの中でですね、このたくさんの人が衝撃を覚えたと思うんですけども、小さな子供に教育勅語をですね、この暗唱させている場面をこのビデオで流す場面がこの再三出てきます。で、それをこの素晴らしいというふうに考えているこの政治家や評論家がいるということを改めてまたそのニュースを通してですね、この驚きました。で、みんなこの教育勅語をこうやって読ましているその森友学園の幼稚園はこういうことをしているんだということは報道しますけども、教育勅語っていうものが何なのかということをこの掘り下げてこのニュースでこの報道するっていう番組っていうのはほとんどこのないわけなんですね。だからみんな天皇に触れることっていうのはそのマスコミもこの及び腰になってあまりそのことをこの深掘りこのしようとしないわけなんですね。だけど教育勅語っていうのは明治23年の10月の30日に明治天皇の言葉としてこのその時のですね、その学者がこのその文章を考えてですね、明治天皇の名前でこの全国に発布されたところのこのものがこの教育勅語なんですね。だから命令として国民に与えた言葉がこの教育勅語ということになります。まずこの教育勅語の間違いというものは、はじめに陳思うに我が公祖公祖国の始むること公園に徳を立つること人口なりというふうに始まります。どういうことかというと、皇室の始まりは天正大臣または神武天皇だと言っているわけであります。天正大臣は神話で作られたものであります。神武天皇は九州から近畿までの道のりにある部族を自分の権力を拡大するために侵略しながら奈良に居を構えたところの侵略者であります。国を始むること公恩でなくして天皇を神と祭り上げるための文章であります。最初がその天皇がどれだけこの世の中の始まりからずっと存在した存在であるということのこの間違いをそこに最初に書いてあるということになります。で、徳を立つること人口ではなくして権力のため平和に暮らしている部族を殺戮して権力の中心者になっていったわけであります。そして教育勅語は続けて、1に親孝行をしろ、2に兄弟仲良くしろ、3に夫婦仲良くしろ、4に友達をと信じ合い、5行動を慎み深く、6他人に博愛の手を差し伸べ、7学問を修め、8仕事を習い、9知能を開き起こし、10徳と才能を磨き、11進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、12いつも憲法を重んじ法律に従いなさいということを書かれています。政治家や世間の人々はこれのどこが悪いんだ、いいことを書いてあるじゃないかと、反対する人間の方がおかしいということを言うわけであります。しかし道徳は天皇から命令されてするものではなくして、家庭でも学校でも社会でもしつけというものは最終的には自分でそのことに気づいていかなければいけないわけであります。自分の心の中から出てくるものでなければそれは道徳ということにはならないわけであります。天皇さんがこうせえというふうに言ったからこうしなきゃいけないっていうのは道徳ではないわけであります。この12の項目のこの後の文章で、このような道は我が皇室の先祖が残された教訓であり、皇室の子孫と国民が共に守っていかなければならないことですということを書かれ、そして最後にみんな一致して立派な行いをしていくことを切に天皇は願っています、御名御事と、こういう内容が教育勅語であります。これを国民に声を出して 全国民に声を出して読むように命令し、そして天皇というものを中心にして、日本人すべての先祖は天皇家であり、国民は天皇の子供であり、天皇を神として富国強兵を進め、戦争の時代に入っていったわけであります。マスコミは天皇に触れることは報道しません。敗戦によって天皇が人間宣言したにもかかわらず、いまだに天皇を神として崇める人たちがたくさんこの国の中にはいるわけであります。教育直後がいいと言っている人々は、あの悲惨な戦争の根っこにこの教育直後がどのように機能していたのかということが整理と反省ができていないわけであります。イザナギの御事が結婚をして、そして神として天に昇るときに大海の水をすくってポタポタポタというふうにその雫が落ちたのが北海道、本州、九州、四国という島々になって、この日本という国が作られたんだというのが、この神話の中の世界のこの日本の始まり、天地創造であります。そういうものがこの始まりで、天皇家はそこからあるんだというところにおいて、この日本の長というものが天皇家であるということで、神として天皇というものがこの祀られるようになったわけであります。それが神道の考え方が仏教よりも優れるという考え方のもとに、廃仏毀釈でたくさんの寺院が壊され、お寺が神社に変えられていきました。それもみんな天皇を神とするために、他の宗教を排除する権力と暴力の方法で取り除き、他宗の信仰は犯罪者として拷問にかけ殺すということもしたわけであります。いつの時代にもこの教育直後が発布されて、55年後に日本は世界と戦争状態に入っていきます。長い時間かけて天皇が神であるということを国民に周知徹底して、そしてこの天皇を中心にして戦争体制にこの日本というものが作り変えられていったわけであります。いつの時代にも時間をかけて、わからないようにわからないように道理が曲げられ、洗脳されるということがあります。そういうことにも私たち信仰者は、真実が何かということを見分けられるように、日蓮大聖人様の教えを常に学んで、心に染め抜いて、この信仰というものの一番の基準、基盤というもの、すべての命というものがつながっていて、すべての命というものが平等に尊いんだという日蓮大聖人様の一念三千の教えというものを、この基準として私たち自分の命と他人の命というものを見つめていくことのできる、そういう生き方というものをしていかなければならないんだと。命に序列があるということは、必ずそこに間違いやうさんくささというものがここ必ず入り込んでくると。それを私たちはこの南無法蓮華経の信仰の教えによって正しく見抜いて、そしてそのことを間違いであるというふうに示していくことのできる生き方をしていかなければならないんだということを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無